ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、妖怪百鬼ラジオですね、始まりました。ちょっとね、配信のタイミングがずれたりして誠に申し訳ないんですけれども、今回はですね、牛音虎特集をやると言っていてろくにできないまんまアニメの放送を迎えてしまったんですが、祝、アニメ、第1話放送ということで牛音虎のねお話ししていこうと思います。皆さんアニメの牛音虎見ましたか？面白かったですね。もうね、何から話していいかわからないんですけれども、こちらですね、あの分割、で39話やるということで、あの原作のですね最後まで、ちゃんとやってくれるということで非常に楽しみに、しています。で本当にあのアニメ化に際しての感想ということで、あの原作者の藤田和弘先生が、監督さんですね、西村監督との、あの対談で言ってたのが、あのなんか洗濯したジーパンから1000円出てきた感じみたいなね、言ってましたね。忘れた頃におっつって出てきたみたいな感じっておっしゃってましたけど、まあ最終的にはね、あの1000円どころじゃなくてすんげえもん出てきたなみたいなね話をされてましたけれども、本当にね、20年待ちましたから我々ファンは。本当にね、オープニングからもう筋肉少女隊の混ぜるな危険ね、これ CD ジャケット藤田先生の書き下ろしですけれども、オープニングもすごかったですね、筋肉少女隊の大月さんの。あのもともと藤田先生があの執筆中に筋肉少女隊結構聞いていたということで、そういったご縁もあってね、あの満を持してのオファーということで、大月健二さんはあれですからね、あのほおずきの冷徹のエンディングテーマとかも作詞されてたりとか、そもそも大月さん、テレビで共演した時に、僕そんな妖怪詳しくないんですけどっておっしゃってたんですけど、もともとの筋肉少女隊の曲とかに、犬神月がどうこうとか、ちょっと妖怪 ED とかオカルトに近いようなワードが出てくる、曲も結構あるので、もともとやっぱそういうのが、大月さん好きなんだなと思いながらですね、僕、混ぜるな危険を聞いてましたけれども、オープニングに襖が出てきますからね、少年少女にトラウマを残した襖という妖怪が出てきますから、それもびっくりしたなというところでした。はい。で、あとはもう作画監督が森友子さんっていう、ガンダムの00のオープニングとかハンターハンターとかでよくね作画監督やられてたんですよね、森友子さん。で、女性の方なんでやっぱりちょっと女性の感性でですね、おどろおどろしいものを書いていただければありがたいなと思いますね。なんかジョジョの荒木博彦先生も昔インタビューとか本で言ってたんですけど、リズムで物語作るのは男の方がね優れてるような気もするけれども、情念なんだかよくわからないけど怖いみたいなやつとか、感情を書かせたらやっぱり女性はすごいんじゃないかみたいなことを荒木先生がおっしゃってたような、僕もそういう感覚があって、妖怪好きの方とか、ああいう見えないものを扱う方っていうのは、少女漫画で妖怪漫画が連載が昔から多いっていう伝統もあるのかもしれませんが、女性が多いような気もしますよね。で、牛音虎っていうのは藤田先生が昔おっしゃってたんですけれども、普通はね、なんか呪文とかそういうので妖怪倒すんだけど、アクションものなんですよ、妖怪ものには珍しく。つまり物理攻撃でもう妖怪をもう、いや、まあ物理じゃないんですけど、不思議な力を持ってる槍なんですけど、獣の槍とかでもうぶったたいたりね、刺したり引き裂いたりして敵倒すっていうのは、妖怪を描くときにやっぱ分かりやすいからこうしたんですけど、なんか不思議な力で倒すっていうのもありはありでだと思ってますみたいなことをね、おっしゃってたんですよね。水木しげる先生のゲゲの鬼太郎で水湖っていうね、液体生物が出てくるんですけども、その液体生物の妖怪を倒すときに、鬼太郎が飲み込んで雪の中に潜って体の中で凍らせてカチンコチンにして、身動き取れなくなった水庫をハンマーで砕いて粉々にしてまた壺に返すみたいな倒し方があるんですけど、それがなんか妖怪 の、あの退治する方法としては結構理想的だ だったんですよねみたいなことをね藤田先生がおっしゃってたのを思い出しましたけれどもね、話がずれましたけれども、あの女性が作画監督ということでね、女性ならではの感性で描いてくれる部分をちょっと期待してますね。だから怨念ですね、ネタバレになっちゃうんで、原作読んでない方にも、もう原作読んでない方はね読んでいただきたいんですけど、白面のものの描き方、あとジエメイさんと技量のところですね、その人間の情念っていうのをどう画面に落とし込むのかっていうのを私ね非常にね期待しております。本当に女性は妖怪好きな方多いのでね、妖怪のイベントをやってたりすると女性のお客様多いですし、私内田正史自体が妖怪検定っていうので上級持ってて、その妖怪検定っていうのが水木しげる先生の出身地である鳥取県の境港市っていうところがやっていて、で初級中級上級ってあるんですけど、初級は100体ぐらい、中級は450体ぐらいですかね。で、その妖怪に関する知識の、まあ、クイズというか問題がありまして、で、上級っていうのはその中級を合格した人しか受けられない論文試験なんですけれども、その初回試験があった時に私受験して、6名の合格者の中に入ったんですよ。6名合格して。で、なんか、誰か教えてくれたんですけど、私以外の5名はみんな女性だったらしいですね。女性受験者で合格した人が、あ、すごいなと思ったんですけど、やっぱなんか妖怪に関するねちょっと独自のまあ切り取り方というか視点っていうのをね女性が持ってたのかなとか、なんかその妖怪とかお化けに関するですね感度っていうのは女性の方が高いような気がしてますね、私は。はい、
妖怪雑記ラジオ、
妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、 ウブメだってケウケゲンだって一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや
妖怪雑記ラジオ。
牛音ドラもう3回ぐらいは見てますかね、最高でしたね。で、僕ね感動したポイントが1個だけあって、これ原作から相当変わってるんですよ、構造というかセリフとかも。で、牛尾がトラを1回無視してね、トラを発見して無視して扉閉めちゃうというか、地下への階段のところをまた蓋しちゃうところのシーンで、原作だとてめえが自殺しろって言ってるんですよ。ただアニメではやっぱ今のこの昨今本当に自殺者が多かったりとか、少年少女とかね、元少年少女だった僕たちみたいな人にね自殺っていう言葉を聞かせるのは、主人公がそれを吐くっていうのをね聞かせるのはどうかなっていう優しさが制作側にあったと思うんですけど、てめえが自殺しろっていうセリフはカットされて違うセリフになってましたね。一生貼り付けになってろみたいな。だこういう細かいですね、なんて言うんでしょう、人間に対する優しさみたいなのが原作の持ってる一番いいところだと私は思ってるので、それを汲み取ってやっぱスタッフさんがね作ってくれてるんで、俺はそこはもうめちゃくちゃ嬉しいなと思ってますね。はい、監督は西村さんで、初めの一歩でね、アクションが必要な少年漫画をがっつり手掛けられてた方なんで、牛尾とトラもね、これから非常に期待ができます。第一はもう面白かったですからね、牛尾が獣の槍の力で髪の毛伸びるところなんてね、あ、こういう風な描写をするんだっていうね、あ、面白いなと。やっぱり噂によると牛尾とトラって一回 OVA になってるんですけど、その後ずっとアニメ化の話、企画としては全然立ち上がってたらしいんですよ、いろんな会社で。で、それがやっぱり通らなかったっぽいんですよね。これは藤田先生サイドがおそらくやっぱりそう簡単な気持ちでねアニメ化してほしくないっていうか、クオリティが担保できないんじゃないかなという不安があったんじゃないかっていう説とかね、いろいろ業界内では噂が流れてたんですが、あくまでも噂ですよ。だからただ大人気漫画ですから、アニメ化の話が何回も立ち上がっては消え、立ち上がっては消えってなってたと思うんですが、ちゃんとアニメ化しようって言ったらできる作品で、今回実際アニメ化されましたけれども、だからなんかやっぱその原作をどう生かすか、 何クールでやるのか何話に落とし込むのかとかっていう話し合いとか、あの世界観をちゃんと表現できるのかっていうね部分で多分あのなかなか実現に至ってなかったんじゃないかなということですね。ただ今回はラストバトルまでアニメ化ちゃんとするということで非常に期待を持ってます。なのでこの牛音トラに関するですね、あの感想はもうぜひこの妖怪百鬼ラジオ宛てに送っていただければと思いますね。あのもうオーディションは全部終わってると思うんですけれども、どっかで絡ませていただきたいなと思ってます私ね。めちゃくちゃ好きですからね藤田先生。あの以前イベントで私が司会やってるイベントに出ていただいた時にですね、本当にあのサインを書いていただいて、本当にあの通常のサイン会とかだとワンキャラクターしか書かないんだよと。ただ今日はあの司会で内田くんお世話になったからしょうがないなって言って、牛尾とトラが僕好きなんですと。もうコンビなんで、あれはもう一心同体であの牛尾とトラで一つの妖怪なんですよっていうのがね、中にも出てきましたけど、確かそういうことを言ったら両方書いてくれて、で絶対的に外せないのはこのもうね獣の槍ですよ。で獣の槍も書いてくれてですね、私家宝として、持ってますけれどもね、藤田先生のサイン、これやっぱ非常に嬉しいです。サイン会に行ってもらうよりもやっぱりそのお仕事で絡ませていただいてもらったっていうのは非常に嬉しいので、なんかねこのアニメのタイミングで絡ませていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、ショーゲートの方よろしくお願いしますっていうね、もうリアルな営業をかけるしかないんですけれどもね、ぜひぜひなんかね応援していければなと思ってます。牛尾と虎、2話目も楽しみでございます。
妖怪雑記ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオゾノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ、
またねタイトルコール忘れましたけど、さっきのコーナー、まあ牛尾と虎コーナーということでいいですよ。次行きましょうか。だからあれじゃない、だからこれ土曜日更新にしてましたけど、土曜日だと放送の後にあれで納品が間に合わないので、ずらした方がいいんじゃねっていうね疑惑が出てますけどね。日曜更新とかにしたら間に合うんじゃないかな。そこら辺はちょっと相談します。はい、妖怪百鬼ラジオ、さあこのコーナー行きましょう。妖怪ニュースサイトヤギョー。先日なんですけれども、浅草で、百鬼夜行行われまして、私の真の姿であるぬらりひょんさんが、参加してきましたね。またね、先日のテレビの収録と同じようにですね、2週間ぶりぐらいかな、ビッグダディさんにお会いしたんでね、写真撮ってきましたけれども、浅草は本当に妖怪スポットがいっぱいあって、鳥山石燕さんのね、お墓があるお寺とか、葛飾北斎さんのねお墓があるお寺とかありますから、まあ浅草というよりもちょっとね上野の方に行ったりとか、ちょっとね歩かないといけないんですけれども、本当ね葛飾北斎のね豆知識1点だけ覚えておいてほしいんですけど、葛飾北斎の作品にですね、浮世絵ですかね、はい、百物語っていうシリーズがあるんですけれども、こちらですね5作品しかございません。だから百物語なのに5作品しかないと、北斎の百物語5枚しかないって、これ覚えておいてください。はい、本当にねこれだけねちょっと覚えて帰っていただければなと思います。はい、であとはですね、この夏のですね妖怪のやっぱり展示が多いんですね。妖怪の展示、本当にね妖怪ウォッチのブームのおかげで、今年の夏ね全国的に妖怪の展示をする博物館とか、美術館とか増えてます。それでね私ね先ほどねチェックしてたんですけれども、一つね激アツなやつをですねちょっとね 皆さんに教えたいんですよ。はい、あのこれがですね、石川県の輪島漆芸美術館。漆芸美術館ってなんだよと思うんですけど、漆芸と書いて漆芸ってね、読むんですけれども、あのあれですよ、あの漆に関することの博物館で妖怪の展示って、これ珍しくないですか？私もね、聞いたことがないので。浮世絵博物館とか、なんとか美術館、現代美術館みたいな、なんとか美術館とか、歴史民族博物館とかね、そういうのだと分かるんですけど、漆と妖怪みたいなね、展示がね、7月4日からもう始まってるんですよ。漆文化セミナーとかって、輪島ミュージアムオブ漆アート。ここでですね、漆とお化けの世界、真っ暗闇から麗しやということで、これつくも神とかね、そういうのの、あのお化けの絵とかが展示されるんだと思うんですけど、これすごいのがですね、鬼物に宿る妖怪の歴史として、7月12日あの日曜日、7月12日日曜日に小松和彦先生が来てですね、あの国際日本文化研究センターの小松大先生が来て、鬼物に宿る妖怪の歴史をセミナーやってくれるんですよ。お昼の1時半から3時まで、無料ですよ、予約不要。ぜひ行ってください。これ鬼物に宿る妖怪の歴史だからね、あの石川県に近いところに住んでる妖怪ファンは、7月12日のねお昼、石川県輪島漆芸美術館、こっち行ってください。はい、ぜひぜひっていう感じですね。私も最近ですね、あの日本文化に、もともと大好きなんですけど、時代劇とか歴史とか大好きなんですけども、そもそもね、あの妖怪が好きすぎて、あの自分が妖怪だっていうことに気づいてしまった、あの内田くんですから、大好きなんで、古武術をね習ったりとか、いろいろね言い合ってるんですけれども、これやっぱ日本の伝統芸能とかっていうのとね、また妖怪、結びつけて、話したりするのも楽しいですし、まあ、そういうグッズとかをね出してもらっても楽しいなと思ってます。今年の夏はね、妖怪のね展示がいっぱいありますので、皆さんもお誘い合わせの上、ぜひお足運びいただければと思います。私は一人で寂しくこっそりね行きたいと思います。というわけで、今回も妖怪百鬼ラジオ、お付き合いありがとうございました。来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。